よいしょ。
ゲームセンターテラオー
ガオ
ーわーわーわーわー
わーわーわ
ーわーわーピキピキ
ってことでね、ゲームセンターテラオーまさかの第3回
あ3回来ましたね。
はいはいまあまあでもこんなもんですよ世の中ね、うん、本当に
それだけ求められてもね、
はい、うん、ということで、まあ、相も変わらずだらだらと、まあ、ゲームの話をね、うん、この3人で、
はい、
あ毎回ちゃんとね、うん、団長と吉田と一平さんがやってるよっていうニュアンスを
ね
入れたり入れなかったり
入れなかったりね
しながら、まあ、やっていきたいと思ってるんですけれども、
は
い、
反省しながらね、
はい、だからねちょっと今までの反省を
、
はいはい、だから今までちょっとそのレッドマンしかり、うん、1999太陽族しかり、うん、やっぱそういう演劇やってるからってそういうこと言っちゃあかん、うん、演劇人だけが聞いてるわけじゃないからねこのラジオも、
う
ん、
そうですね、う
ん、あとムイムイ敵を作るし、
うん、それだけ
は怖いね、うん、そうそう、うん、だから本当今後ね、そういうか HMP がどうとか、
うん、やめて
本当に本当にそういうことは言わないように
言わない
ように本当に、
はい、
やめて
そうですね、
はい、結構 HMP でやったりする人いるからね、ダーニーも
そうですね、
まだ行くの、あんまり敵は作らない
よ
ね、
いや別に公演終わったら一戦となって言われ る
から、やめて、仲いいところにまず噛みつくそういう団体でありたいなと思っておりますけど、まあそんなこんなで、まあ、ファミコン、我々のこのファミコントーク、
はいはい、
まあね、もう3回ともなったらもう話すことないからね、
まあ、うん、ないですね、
もうほんまに多分でも最近何やってるって言われても、
はい、
まあ、そんなね、うん、ちょいちょい小忙しかったりするとやっぱゲーム離れるじゃないですか、
移動中とかでありますけどね、僕は。
吉田君はもうモンスターでしょ、
もうハンターです
ね。カリウドでしょ、
カリウドですよ。
めっきりもどんぐらい買ってます、
うん、あのね、ずっと発売してからもう現場入ったんで忙しい忙しいと思いながらも、うん、まあ、京都まで買ってたんでね、移動時間が本当に良かったんで、うん、続けば今もう280時間ぐらいかな。
280時間発売日いつ
12月頭
2ヶ月すぐ買って、
うん、すぐ買って
2ヶ月60日で1日4時間ペースですよ。
すっごい
いいペースでしょ。いいペースやんね。
いやでもその12月の休みの日とかもう一歩も外出えへんで延々やってた時やったから、もう多分その日で十数時間やってるから、
いまいち分からへんねんけど、じゃあドラクエとかやったら、はい、目標あるじゃないですか、
うん、
魔王を倒すんだとか、うん、モンスターハンターはないんでしょ。ただ目の前のモンスターをぶち殺すっていうゲームでしょ。
まあラスボス的なやつはいるよ一応。
ああ、それを倒すのが、そのラスボスが言うたらその世界を荒らしとるから。
いやいや、そんなわけでもなく、
気に入らんから殺す、
なんかちょっと危ないやつ出てきたから買っといてみたいな、わかりました買ってきます
ギルドが、
はい、
280時間してまだ倒してない、
ね、まだね僕寄り道しまくるんでね、この素材欲しいと思ったらもうそればっか集め出してね、もう手広く作っちゃう、
あそうか、素材集めて武器とか作るんです
ね。そうそうそう、だからもうこの素材欲しいなと思ったらそいつばっか借り倒してね、アホみたいに。
やっぱドグロイ敵いっぱいいますか。
あ、もうドグロイ敵いっぱいいますよ。一匹殺すのに30分以上余裕でかかったりとかね下手したら、まあ、制限時間50分なんですけど、あの一つの面っていうか、
うんうん、ああ制限時間あるやん。
50分制限なんですけど、もう制限いっぱいでやっと殺せたみたいなのありますからね。
あ、
だから
すごいな。
でもまあリアルでいいっすよね。
うん、
楽しそう。やっぱモンスター倒すの時間かかるもんやと思うもん。
やっぱでかいもんね、あんな。
うん。だから、うん、ドラクエも、うん、だから結局ドラクエ8で一気に全ての夢が崩れたんですけど。
8でね。うん。
やっぱスライムはある程度でかいと思ってたわけね。
ああ。
あのドラクエ、まあ、知らん人はググってほしいんですけど、うん、スライムっていうまあね、なんていうドロドロの、
うん、
むちゃくちゃかわいいやつがいるんやけど、そんなかわいいやつが、だ、ドラクエ3でね、またちょっとドラクエの話しちゃうけど、うん、まあ言ったら3にも限らず、その村の外はモンスターがあるから危険やと、
うん、
ジジイとか言うやんか、よく、うん、
あ、いますね、
岩とかの前に立ってそのジジイが
言う、
ね、でも周り見たら言うてもスライムとかやんか、
初めの方ね、
初めの方 ね、
うん、
ね、
弱いモンスターばっかりで、
でも前回大ガラスが怖いとか威嚇ウサギ怖いって言ったけど、うん、実際よく考えたら所詮ウサギやし、
いやいやいやいやいやいや
ね、
うん、まあウサギやけど、うん、
カエルとか、
うん、カエルとか、まあ、
見た目怖いけど実際カエルじゃないですか、
まあ、モチーフというかそれはね、う
ん、まあ、巨大ガエルなんでしょうよ、うん、
僕のだから想定して巨大ガエルが例えば 1.8 メーターぐらいね、180センチぐらいの大ガエルだったら確かにヤバいと、
人型
が
ヤバ
い、スライムもドゥドゥルやけど、うん、あんなんまあまあそれこそ1メーターぐらい、
1メーターぐらい、う
ん、あったら危ない、
まあ、体当たりされた
ら、イカグザギもだから、うん、まあ、馬ぐらい、サラブレッドぐらいの大きさだったらかなりヤバいと、うんうん、
かなりヤバい、
そんぐらいだったら確かに村の外は危険やというのも分かると思ってたんですけど、どうもドラクエ8を見る限りスライムはほんま22センチぐらいやし、
あれ踏み潰して
全然踏み潰して
それぐらいのサイズ
バブンっていける
ブチって言いますね
感じスライム
だから、まあ僕の勝手な想定なんですけど、おそらくドラクエの中の登場人物たちは僕らが思ってる以上に虚弱なんじゃないかと、
あ、そっちの発想、ああなるほどなるほど、人側が弱い、
人型が弱い、
なるほど、
いやいやいや、なんでないでしょ、
で重力が軽いパターンやって、ドラえもんの、
ドラえもん、ああ宇宙開拓士のね、
そうだ、宇宙行ったらのび太でも強くなってるみたいな、
ああったそんな、
うん、であのパターンで、
いやなことないで、スライムとかも小さいかもしれないけどめっちゃ速いかもしれないで、
速くてもドゥルドゥルですよ、手作りでスライム何回も作ったけどさ、あんなんがいくら凶暴になっても絶対勝てるもんね、うん、
お前水入れた袋とかでパンパンって中身縛られて死ぬって
こっちもだからそれ殴られ続けたらね、
そうそうそう、だからもう早くて捉えきれへんの、
こっちにはこっちでも鍛え抜かれた聖剣好きがあるやんか、
まあ武闘家とか
ねスライムに対して聖剣好きね
バズンとね
ど真ん中にぶち込むやんか
せやね、
飛び下げり
飛び下げり
聖剣好き
スライム飛び下げり
真空派、
真空派、
魔人斬り、
魔人斬り、
ファック、
え、
ディック、
カ
ッ、これなんなんこれなんかね、
ポパイの算数遊び第1回放送のね、ポパイの算数遊びの話からそうなりますよね、
どうしても、どうしたってオリーブが気になるからやっぱりオリーブのそのセックスアピールがやっぱりすごいから、
オリーブ、オリーブね、
すごい、ド巨乳ですからね、
ああアメリカだからね、
ね
そんな巨乳やっけオリーブ、
えオリーブ巨乳じゃなかった、
え何カップ
E カップ、
マジに
E カップ、 E カップ、
そんなド巨乳でもないやん、
でもまあまあまあ足りまもあるし、
うん、まあそうやね、2人の荒くれ者たちをね虜にするぐらいやから、
そうそう、うん、両方やってるからね
マジで大丈夫それ
大体その一つのヒロインを二人で取り合う場合はやってると思うよ、
あマジでやっぱもうその悶着あってから揉めてんねん、
カラみたいなのがあるよ、
うん、カラみたいなね、
だからあのマリオとクッパでしょ、
あ悶着あったゆえに揉めてんねん、
そうそう、ピーチが、
あピーチが、
ピーチのピーチが、
ピーチのピーチが、
ピーチのピーチが、キノコがどうで、
ああ確かにあの姫さんはスケベですよね、
ドスケベです、
だってもうな、あの従えてるやつがキノコやもんね、
そうそう、だからスケベやからキノコの国の王女でしょ、
ああなるほど、それでピーチってな、
それでピーチですからね、
もうあかんあかん、もう僕14歳やったらちょっとハウってなってると思う
でマリオっていうそういうなんていうの筋肉質の機嫌のドスケベのイタリア人が
実写版マリオじゃないの
実写版マリオちっちゃいおっさんやんか下水管工事ちっちゃいおっさんやないか、
だからゴーストバスターズみたいなやつ持ってなかった、実写版
なんか武器みたいな
武器みたいな、
あ持ってたって水出るやつじゃないですか、
あホースかな、
ホースかな、なんか弱いけどうろ覚えやけど
いやいやいやいや、
ね、
まあ、いいけどね、でもそういうマリオだ、マリオもマリオでデイジーとかね、
うん、あ他に
結構いろいろ
デイジーさん
だったり、セフレが、
そうなんや、
ゲームボーイの、
ゲームボーイね、
うん、
ね、デイジー、
ああおったおったおったおった、
国がちゃうから、うん、ピーチはデイジーのこと知らんわけやから、
ああ2番目みたいなもんか、
でだからそのちゃう国いるときはデイジー好きやでみたいな言うし、
愛してるよ、
うん、だからそういう意味ではだからあの スマブラとかでデイジーと会ったときピーチは大変よね、
誰お前みたいな、
誰よみたいな
何なのこれ、
そうそう、だからマリオにだからそのリモコンバイブつけられてるから、
あ
デイジーも、
マジで一緒にコンビニ行こうや
って言われますよ
あんまね、
そうそうそうそうそうそうそう、
お前ちょっとおでん買って
くれ、おでん買って店員の前行った時にリモコンオンにするから、
そうそう
そう、そういうスケベなとこあるから、
はんぺん
ゲームの話はゲームの話は
ひぎしら
たきなんか なんかあれ微妙なもんばかったのもんな卵とか
頼みはいいのに筋肉とか頼みはいいのにね
なんだろうはんぺんとかそうみたいなばっかり
食感重視やから
ね、
やっぱり
まあまあそんなことないだからねそうそうだからってわけじゃないですけども、うん、まあこれただねだらだら喋ってもしょうがないんで、うん、企画を
あ、
ね、今までまあファミコン歴史を紐解く企画もありましたけども、うん、
新しい企画を
新しい企画としてそのゲームをね、
うん、
せっかくこうやっていろんな説明したりするんやから、うん、僕らの知らないゲームをやってきて
ああ、はい
ね、次の週 の, その収録までにやってきて、うん、それについて語ろうじゃないか
ああ、まあ面白いね、
ということでですね、うんはい、それがまあ、まあ今彼らそのファミコン歴史ひもとこうっていう、
うん、
ファミコンがまあまあその80何年はどんなゲーム出たかとかっていうね、うん、トークするんですけれどもまあそれ用にというか、
うんうん、
今週はファミコン歴史ひもとこう85年のゲームについて
語
るんですが、来週はね86年のゲームを語るわけで、
うんうん、
だから86年に出るゲームをちょっと我々3人、うん、
ああ先にプレイしておいて、
はいはい、で先にプレイして来週喋ろうじゃ、
うん、
じょなんか、ね、すごい髪型しましたけど
大丈夫かい
喋ろうじゃお邪魔女ドレミ的なね
いや僕はもう某美少女麻雀漫画の
ラジオ
彼女を
彼女をね
思い出してしまいまして
まあまあまあまあ
そうですねはい、はい、
でこれで早速いきなりもうねそのゲームタイトルを発表しちゃいますと
86年
我々3人が次週までにやってくるゲーム、
はい
はい、86年に発売された、うん、ゴーストバスターズ
あーあー、はい、
そして、世紀末
ああ
両方見たことある
世紀末フルタイトルがちょっと分かんないんですけど今あ
でも見たことある
悪魔の逆襲や
この2タイトルをちょっと来週までにやってきてちょっと話そうじゃないか
なるほど
ということでねそれがみんなの宿題なんでは
い、
はいはい、そんな感じ、まあ、それまあこれはねだから来週紐解かれる企画ですよと、
うん、なるほど、
まあ、そんな紐解きつながりで今週のファミコン歴史を紐解こうのコーナーに
やっとね、
そろそろぬっぽりともうね、だんだんゲームから離れてきとるから
今週ちょっとひどいね、
うん、だんだんこれ多分ゲームじゃなくなってくるっていう恐怖があるからこれだけはブレずに
いきましょう、
はい、じゃあこれ第3回目は85年のゲーム
と、
は
い
は
い、85年
これまたいっぱい出てるんですよ
ああすごい
前回その84年で、
うん
まあ、ナムコとハドソンが参入したんですけども今回もやむほどエニックスやスクエアやつって、うん、だからもうその辺はもう言いません、あんまり
え、
うん、どの、はい、どこが参入したとかも邪魔くさいんで言いません、
ね、だけ多いでね、
ただとにかくなんか東京書籍とか
東京書籍
すごいのがいっぱい入ってましたということで、まあ、85年出た主だったゲーム、
うん
まあ、バルーンファイト、アイスクライマー、ギャラが、うんでまあ、スペースインベーダーがねファミコン移植されたんがここなんかなで、まあ、みんな大好きなバンゲリングベイね
みんな大好きなバンゲリングベイ
ちびっこ殺しのね、
これねこのファミコン界初の抱き合わせゲームとして売られたっていう
あ
抱き合わせ
な売れなさすぎて他のゲームと抱き合わせになった
あやっぱね在庫処理したいからお店側もね
やっちゃったけど
そんぐらい売れへんかったっていうバンゲリングベイ
タイトルすごくいいねバンゲリングベイ
強そうなんか、ね、点々がいっぱいつい
てたなんか言いたくなる感じ
の、う
ん
でね、ソフトのデザインもねかっこよかった真っ黒のソフトであ
もうこの頃でもゲームのそのねカートリッジの絵とかまだなんか
そうそうそう
かなんか可愛い断面というか
も
う
変なライン入ってる
からそうもうタイトルだけ書いてるやつや
で、まあ、あと ER カンフーね
あ
ーで、まあ、結局南極大冒険
あこれ好きこれ好きペンギン走らす
ペンギンがただ走っていく
っていう
ゴールに向かって
そうそうそう途中でかいクレバスがあってね
クレバスね
そうそうその中にペンギンがハマった時はめちゃめちゃ可愛いよね
そうそうクレバスにハマる
クレバスにハマる
ペンギンペンギンがクレバスにハマるね
クレバスに
クレバスまあまあまあまあ
危ない危ない危ない危ない危ない危ないよ、
でまあディグダグ
あ
します
ディグダグってあれでしょあの空気入れて敵張るさ
そうそうそう敵のアナルに線を入れて
あっ
どっからでも行くね
すぐね聞くの
パーンパーン
ひどい
スパルタン X
はいはい
スパルタン X
あんまやったことないんですよね
スパルタン X もねなんかあれでしょビッチ助けに行く話でしょ
あそうなんや
そうそうそうそうそう
えあのジャッキーチェンみたいなやつ
そうそうそうそうそうビッチ助けに行くね
連れのビッチが捕まったから、
そうそうそう、捕まり方がまだひどくてね、椅子にぐるぐる巻きにされてんねん、
もうベタなね
もうひどいよあれは。
でハイパーオリンピック、
ハイパーオリンピック、
これ全然やったことない
です。連打ゲーム
です、専用マットついてるやつじゃん、
うん、専用のボタンのなんかコントローラーがあって、これって連打するやつじゃない
か
な。
ああそっちか、ね、っ
まだマット出てへんじゃん、
マット出てへんか、まだあれ何やったかな。
でまあドルワーがね、
うん
うん
う
ん、でまあ出ました任天堂のもう、
あ
ね、金字塔というか、
うん、
スーパーマリオブラザーズと、うん、
ブラザーズね、
マリオ兄弟が、
マリオ兄弟が
ドスケベマリオ兄弟があ
、マリオ兄弟がドスケベ、
ね、ピーチ助けるために獅子奮迅の頑張りを見せる。
まあなんかね、あのギャラ的なもんあるんでしょうね彼らも、
うん
うん、それじゃあんな頑張れへんもんね、
頑張れへん、
あんな火の海に飛び込んだり、うん、
ただキノコが思いのが食ったらトリップするかもしれんけどね
あれで痛み感じなくなっちゃう、
マジック的なところある
、まあ、確かに1アップ言うてるしね。
いやでももう任天堂といえばマリオですもんね、うん、
これは売れたねやっぱり、
うん、稼ぎ頭やからね彼、
うん、俺初めて買ったファミコンのゲーム多分スーパーマリオブラザーズやもん。
ああ、でも俺もそうかもしれない、
うん、
でこれも85年やけど、だから86年ぐらい、俺3歳の時やから86年に、うん、その親父がファミコンの大入りやってて、ファミコンとマリオを抱き合わせて買ってきてくれて、
まあ出たよね、
うん、
あ楽しい、や懐かしい、プーやんってあれ豚やんね、
プー
違ったっけ、豚っすよね、
豚のゲーム、
豚がなんかあのゴンドラみたいなの乗って槍で矢を放つっていうゴンドラに乗る豚が矢を放つゲーム
全然俺も知らんからイメージしてるけど結構鬼畜ゲーやなそれ。
でなんかあの風船に乗って、うん、飛んでいくかなんかする狼がおって、
うん、
降りてくるんかな、うん、
狼
なんか悪い狼がやってくるのを矢でその風船を割って、
豚が
矢を放って風船を割って狼を殺すっていうゲーム。
ああえらい知恵ついた豚ですね
そうだからゴリラしかり、うん、ファミコンはそのアニマルなところがちょっとアニマルラブなところがあるよね、
殺伐として世界で、
なるほどね。
でまあ出ました吉田ミルク氏大絶賛のゲーム、うん、筋肉マンマッスルタグマッチ。
ああもうこれ名作ですよ、
名作ですよ
本当に
クソゲーじゃないですかこれ、
うん、いや実はねこれね意外とキャラの強さの差ってないように見えて、実は足の速さの差とかキャラごとにあるんですよ。
結構細かいんや、
結構細かかったりする、
ブロケンジュニアがめっちゃ強いとか。
いやあれはね必殺技が唯一飛び道具を持ってるやつなんでね。
ああそれで
基本攻撃はもうこいつら超人といえどもインファイトしかできないところをね
筋肉マンビーム出すはずやねんけどな、
まあ、空も飛べるし
で
巨大化するし、
ところがこのゲームはブロッケンジュニアだけがもう飛び道具持ってるんでね、
魔法砲が打てると、
そう、もう距離離されたらアウト。
へえ、まあ、戦略性が大事な、う
ん、戦略性もクソも
ビームを打つ
もうすぐ積む
クソゲーやないか
じゃあねその積みをやっぱ対戦が面白いから、
あ
いかに積まれないように
インファイト持ち込んで、
インファイト持ち込んで、
なるほどね、
そうそうそう、そういうね戦略性のある対戦ゲームですよ。
でまあまだまだやっぱありますよ、ポートピア連続殺人事件、
あディープですねこれ
犯人はヤス
あかんあかんあかんあかん、
もうバレバレですね、
まさかのね地下迷宮が難しすぎるっていう
地下迷宮難しい、もう本当に、
ね、壁誰が壁に体当たりするの分かんない
何回かするやつ、
うん、5回ぐらい
する、ね、5回ぐらい、
オーバーキューワンワンパニックね、
ああこれもねすごいゲーム、
マリオと同時期なんですね。
ああでもそれ
は逆にマリオよりもグラフィック頑張ってますけどね、
うん、ああ頑張ってる頑張ってる、
うん、そういう意味ではすごいな、うん、でまあスペランカ世界最弱の主人公と歌われる、うんうん、
これはね有名ですね、
うん、お化け出てくるやつやんね、
そうそうそう、う
ん、ガス状の
お化けをなんか電話みたいなやつで撃退するやつですね。
で主人公が痛い病でしょ、
そうそうそう、すぐ
ちょっとの段差でポキってなるでしょ、
ポキってなる、
うん、それねダメですよと、
コウモリの糞当たったら死にますからね彼
電話するね、
ウイルスかなんかあったんちゃうかな糞に
ああでも即死
ボンバーマン、
ああボンバーマン、
ボンバーマン、
ボンバーマンも口で言うとすごいんですよ、
うん、
爆弾持ったおっさんが爆弾持って殺し合うゲームですからね。
なるほど、おっさんが、うん、あでも確かに
で、この時はまたね、ボンバーマンなんですよ、今のボンバーマンもキャラでしょ、
あちょっと可愛く、
まあ、ボンバーボーイやね今ね、
でマンなんね、ボーイやんか、ほんま、あボーイやんか、
あボーイよ、
でもこの時はもうマンなんですよ、7頭身ぐらいで
光ってたよね、
リアルなんですよ、で、なんかジャケも爆弾持ってるやつがめっちゃ走ってるみたいな爆弾体に走ってるじゃん
アメリカンね
マジなんです
よ、うん、そんな激怒っちゃ
ってマジで殺しにかかってるんで、まあ、ルナボール ルナーボール。
ルナーボール。
少し知らんでしょ。ポニーキャニオンまでする。
ルナーボール。ポニーキャニオン。
ポニーキャニオンはなかなか。
あのね、6つぐらいの球を、なんていうの、あの、あれ、さっきも言ったけど、あれ、
ピンボール。
ビリヤード。ビリヤードを調にやるんやけど、その、単純にビリヤードだけじゃなくて、面が、いろいろ、ルナだけにこう宇宙的なんですよ。
宇宙的
に隕石が降ってくる的な形が、だからなんか変な形があったりして、うん、なんか交互に打っていって、うん、そのなんか HP を減らさんように頑張るみたいな。
ああ、ちょっと高度な。
そうそうそう、まあ、そんなこんなんで、まあ、こう難しい、
うん、あのランゲームもすごいね、そこまで
できる。できますよ。でも最後言うのは一気ね。
ああ、なぜか一気、
これもね、鬼ゲーですからね。
っていう何の説明もなしに、なんか面の真ん中から始まるね。
一気
一気開く。もうなんかあったんやろな、こう車で
ってい
う。
なんかね、ちょっとなんか制作者の意図を知りたいので
、竹槍持って、
あ、無敵状態。
初めなんか投げるんですよ、
鎌。
鎌。
でも竹槍持った方が弱いんですよ。
そうそうそうそう。
竹槍にしか当たり判定がないから。
ああ、もう言うたら飛び道具
なくて、飛び道具なくなっても初め鎌投げおるから、うんうん、遠くの敵攻撃できるんですけど、竹槍はもうインファイデやから、うん、2マス3ドット分ぐらいしか攻撃できない。
あ、一気戦うゲームね、農民が。
あ、そうそうそう、あの米騒動的な、米一気的なあれなん
で、一人一気すれば、
まさかの中で2コンできるんですけどね。
ただ一気にしては人少なすぎるよね。
2人で一気、
2人
ぼっちの一気ですからね。2人ぼっちの米騒動やから。
敵はもう無数の忍びがね、
忍びがすっごい来る。
忍びがすっごい、
村の先生武装だっけ。
あの武装る、武装る、武装取り憑かれたら攻撃できんくなる。
だから頭の弱いビッチ村娘がいて、うん、すぐ加えてきよるんですよ。一気中やのに、
一気中やのに、
今一気中だからって。
やめろよお前、今一気中だから。
お前一気だからよ、今
なんとかね、一気中だから。
一気終わるまで待っとるよ。
どうやってもそっち方
向に行かない。結局だからそういうね、まだ初期やからみんな迷走するんで、エッチなゲーム多いんですよね。
あ、そうですね。
結局南極大冒険のクレバスに落ちていくみたいなね。そういうペンギンが、俺のペンギンがクレバスにはまっていくみたいな、そういうゲームが多い。
そういう表現が、
そう、クレバス、
クレバスね、
クレバス。
あー
あー、でっかい。や
っぱ、ポパイ、
オリーブ、
ポパイ、
オリーブ、
ポパイ、
オリーブ、行くよ、いいね、オリーブ。
あ
ー、
やべ、オリーブ、
オリーブ、
オリーブ、
俺ポパイ買ってくるわ。
え、マジで、うん、どこに。
今ポパイ言ってたらやりたくなったんで、
お
お、ポパイ買ってこようかなって思って。
え、どこで買うの。
あの、ギャングスター。
あ、マジで。じゃあ俺バンビーと。
俺噛めた。
じゃあ行ってきます。